ちょっと想像してみてほしいんですけど、
はい、
今これを聞きのあなたがですね、ある日突然、まあ避けられないような法的なトラブルに巻き込まれたとしますよね。
まああまり想像したくないシチュエーションですけどね。
そうですよね。で、助けを求めて初めて法律事務所の重いドアを開けるときって、何を思い浮かべますか？
それはやっぱりなんかこう張り詰めた空気というか、冷たい蛍光灯に照らされた無機質な会議室があって。
ああ、わかります。机の上には分厚い六法全書とか難解な書類の山がドーンと積まれていてみたいな、そういう光景じゃないですか。
そうですね。心拍数はもう跳ね上がって極度の緊張状態ですよね。自分の人生とか運命が冷徹な専門用語っていうメスで解剖されていくような、そういう圧倒的な恐怖感があると思います。
私たちって無意識のうちに法律事務所ってそういう痛みを伴う冷たい場所だって思い込んでますよね。
ええ、大半の人がそう感じているはずです。
でももしその常識が全くの思い込みだとしたらどうでしょう。よし、これについて紐解いていきましょう。今回私たちが深掘りする資料は、その固定観念を根底から覆すものなんです。
はい、名古屋にある太陽法律事務所の資料ですね。
そうなんです。驚くべきことにですね、弁護士法人化とか大規模化がもう猛スピードで進んでいる今の法律業界において、ここはあえて松山健弁護士1名、そして事務員1名という極限までミニマムな体制を貫いている事務所なんですよ。
これ非常に興味深いアプローチですよね。多くの事務所がテクノロジーを駆使して効率とか処理件数の拡大を追い求めている中で、
ええ、どんどん大きくなってますよね。
そうなんですよ。でもこの資料からは全く逆のベクトルというか、徹底した人間へのフォーカスに対する強い意志が読み取れるんです。
まさにそこなんですよね。まず目を引くのが、彼らが依頼人を迎える空間への異常なまでのこだわりなんです。
空間ですか？
はい、いわゆる近代的なガラス張りのオフィスビルみたいなところじゃなくて、1931年に建てられたクラシカルな様式のすごくレトロな建物に事務所を構えているんです。太陽商工ビルって言うんですけど。
ほう、1931年ですか。歴史がありますね。
ええ、で、事務所の中はたくさんの本とかアンティークな品にだりに囲まれていて、さらに壁にはアトモスウィンドウ2っていう世界の美しい風景を映し出すデジタル窓まで設置されているらしいんです。
へえ、デジタル窓まで。
これ法律事務所っていうより、なんかマスターこだわりの隠れ家的の書斎とか、落ち着く自家焙煎のコーヒーショップみたいな空間ですよね。
確かにそうですね。でもここで非常に興味深いのは、なぜそこまで空間にこだわるのかというその理由なんです。
理由ですか？
ええ、資料にはですね、法律問題や人生の悩みは人に話すだけでも大きな勇気がいるって記事されているんです。
あー、なるほど。確かに相談に行くのって勇気いりますよね。
そうですよね。つまりこのレトロでリラックスできる空間っていうのは、単なる弁護士の趣味とかじゃなくて、事務所のドアを叩く依頼人が抱えている恐怖心とか心理的なハードルを、まずは物理的な環境から解きほぐしていくっていう、
はいはい、
極めて戦略的で思いやりに満ちたアプローチなんですよ。
緊張状態でカチコチになった心を、まずは空間の力で温めるわけですね。
まさにそういうことです。
ただですね、ここでちょっと疑問があるんですよ。
はい、何でしょうか？
今の時代って法律問題ってものすごく複雑化してるじゃないですか。それをたった一人の弁護士で対応するのって、単純にリソースの面で圧倒的に不利にならないのかなって。
ああ、なるほど。
だって複数の弁護士チームで一気に片付けた方が依頼者としても安心だし確実な気がしちゃうんですけど、どうなんでしょう？
そこなんですよ。確かにですね、大量の書類を読み込む必要があるような企業の M&A とかのビジネスホームであれば、そのご指摘の通りチーム戦が絶対的に有利なんです。
ですよね。人海戦術というか。
ええ、でもですね、個人の人生に深く関わるトラブルにおいては、複数の人間が関わることによる情報の分断っていうのが最大のリスクになるんです。
情報の分断？それって具体的にどういうことですか？
大きな事務所だと、例えば電話するたびに違う若い担当者が出てきて、また一から自分の辛い状況を説明させられるとか。
ああ、ありますね、そういうの。たらい回しにされる感じの。
そうです、そうです。 あとは事務員さんに泣きながら伝えた微妙なニュアンスが肝心の担当弁護士には全く伝わっていなかったとか、いわば伝言ゲームの悲劇が起こり得るんですよ。
なるほど、それは嫌ですね。
だからこそこの事務所があえて一命体制を貫いているのは、そうした伝言ゲームを完全に防ぐためなんです。
はは、弱点どころかあえてそうしていると。
ええ、最初から最後まで私があなたの目を見て直接話を聞きますよっていう、依頼人との距離を極限まで近づけるための最強の武器として、この規模の小ささを利用しているんです。
いや、なるほど。小さいことは弱点じゃなくて、あなたから絶対に目を離しませんよっていう宣言なんですね。
そういうことです。
そしてですね、ここからが本当に面白いところなんですが、この松山弁護士の経歴とか思想がまた規格外なんですよ。
ほう。
彼は最初からこういうのんびりした個人事務所をやっていたわけじゃなくて、実は大手弁護士法人で10年間膨大な案件をこなした上で独立しているんです。
あー、なるほど。つまり彼は業界のメインストリームである大量処理の現場をもう嫌というほど経験しているわけですね。
そうなんです。効率化の極致を見た上で、あえて今のこのアナログで密接なスタイルを選び取っている。だからこそ彼の哲学の説得力が何倍にもなってるんですよね。
確かに説得力が違いますね。で、その哲学というのは？
それが紛争に平和をもたらすピースメーカーという理想の法律家像なんです。あの有名な7つの習慣の著者であるスティーブン・ R ・コビーの第3の案っていう本とか、リンカンの言葉なんかを引用してまして、
はい、
法律を使って相手を打ち勝つことではなく、平和を実現することこそが役割だとはっきり言い切っているんです。
愛知県弁護士会の紛争解決センターを使った ADR、裁判外紛争解決手続きですね。これも積極的に活用しているそうです。
裁判という戦争ではなくて、対話を通じた平和構築を主眼に置いているわけですね。
はい。ただですね、これについて私正直ちょっと納得いかない部分があるんですよ。
いや、どのあたりですか？
だって一般的に考えると、高いお金を払って弁護士を雇う依頼者の本音って、こう自分を傷つけた相手を絶対に裁判で引きずり下ろして完膚なきまでに打ち勝ってほしいみたいな、そういう強い怒りとか復讐心じゃないですか。
まあそう感じる方は多いでしょうね。やられたらやり返すのが法律の力だと。
ええー、だから平和とか第三の案なんて言われると、なんか相手に妥協するみたいでちょっと甘いというか、弁護士として頼りなく思われませんか？
なるほど。でもですね、実際に泥沼の裁判を経験した人たちの現実を見ると、その考えは少し変わるかもしれません。
と言いますと？
実は法廷で相手を論破して勝つことには、敗者だけじゃなくて勝者にも凄まじい精神的疲弊が伴うんです。
勝ったのに疲弊するんですか？
そうなんですよ。裁判で勝つためには、自分が受けたトラウマとか相手への憎悪を何ヶ月も、時には何年もかけて法廷で何度も何度も掘り返して証明し続けなきゃいけないんです。
うわー、それはきついですね。想像しただけで胃が痛くなります。
ですよね。それは依頼者の人生の貴重な時間と心のエネルギーをものすごく奪い去るんです。
相手を完全に打ち勝たして得た勝利の後に残るのが、人間不信とボロボロになった自分の心っていう、いわば焼け野原だったとしたら、それは本当の解決と言えるでしょうか？
代理戦争に勝っても自分の人生が壊れてしまっては意味がないってことですね。
だからこそ松山弁護士は ADR という話し合いによる解決を模索するんです。これは単なる妥協、つまり2人が少しずつ我慢することではありません。
妥協じゃないんですね。
はい、コビー博士の言う第三の案、つまり対立する双方の主張は超えた全く新しい次元での合意点を見つけ出すという、非常に高度でクリエイティブなアプローチなんです。
ほう。
複雑に絡み合った現代の人間関係において、未来に向かって歩き出すためにはこれが最も合理的なんですよ。
なるほどな。相手を倒すんじゃなくて、双方が納得して前に進める道を探す、それがピースメーカーの意味なんですね。
その通りです。
そしてですね、それを裏付けるように、彼のプロフィールに記載されている趣味の幅広さがまた面白いんですよ。
どんな趣味なんですか？
サウナとかアナログ文具、あとアップル製品が好きっていう身近なものから、映画のマトリックス、そして奇跡のコースっていう非常に哲学的な本の愛読。
へえ、幅広いですね。
しかもその本が好きすぎて、専用の解説サイトまで立ち上げて運営しているそうなんです。
なるほど。これをより大きな視点と結びつけてみると、一見法律業務とは全く関係のないバラバラの趣味に見えますよね。
そうですね。法律とは関係なさそうです。
でもこれらはすべて人間の心や運命への深い洞察という一点でつながっているんです。
人間の心ですか？
ええ。例えばマトリックスは自分の思い込みや世界の真実に気づくというテーマを持っていますし、奇跡のコースは恐れを手放して愛や平和を選択するという心理的な変容を説くものです。
ああ、なるほど。
彼は単に法律の条文を暗記しているのではなくて、こうした哲学や教養を通じて人間の心の機微を深く理解しようとしているんです。
だからこそ、表面的な勝ち負けじゃなくて、依頼者の心の底にある本当の平和を見抜くことができるってわけですね。
まさにそういうことですね。法律のプロであると同時に人間の心理のプロでもあるわけです。
ではですね、そのピースメーカーの哲学が最もドロドロとした複雑なトラブルにおいてどのように実践されるのかを見てみましょう。
はい。
彼らは医療事故という非常に重いテーマに力を入れてるんです。しかも患者側のみで活動して医療機関側からの依頼は受けないっていう明確なスタンスを持っています。
医療過誤ですか？それは弁護士業務の中でも極めて特殊で専門性が高くて、かつ証拠がすでて相手側、つまり病院側にあるという点で最も過酷な領域の一つですね。
そうみたいですね。で、資料を見て驚愕したんですけど、解決までの期間が異常に長いんですよ。
どれくらいかかるんですか？
普通の民事事件なら半年から1年で終わるところ、医療過誤は3年から5年もかかるそうなんです。
3年から5年？それは途方もない時間ですね。
事務所の最大の目標は、怒りや不安で雨雲に覆われた依頼人の表情を晴らして太陽のような輝きを取り戻すこと。事務所の名前の由来もここにあるそうなんですけど。
はいはい。
ただ3年から5年もの間どうやってそのプロセスを進めるのかって思いませんか？依頼者のメンタルはどうやって維持されるんでしょうか？
そこが重要なポイントですね。
彼らは弁護士に事件を丸投げさせるんじゃなくて、情報を逐一共有して依頼者と一緒に事件を進めることを徹底しているそうです。
なるほど。ここに先ほどの焼け野原にしないという哲学が直結していますね。
というと？
医療事故における被害者遺族とか患者の最も深い苦しみって何だと思いますか？
医療ミスをされたこと自体じゃないんですか？
もちろんそれもありますが、それ以上に密室で何が起きたのか全く分からないという圧倒的な情報の非対称性から来る不安と無力感なんです。
ああ、情報の非対称性。
ええ、自分や大切な人の体に何が起きたのかわからないまま深い暗雲の中に放り出された状態、完全なブラックボックスの中で途方に暮れているわけです。
なるほど。それは怖いですし前に進めないですよね。
だからこそ松山弁護士が医学文献を調べて情報を逐一共有し、今はこういう状況です、次はこういう選択肢がありますと示しながら一緒に歩む、
はい、
そのプロセス自体が実は法的な結果を出すこと以上に重要な意味を持っているんです。
なるほど。
長い年月をかけて何が起きたのかという真実を理解して自分の意思で選択し納得していく、このプロセスそのものが依頼者の深い喪失感とか無力感を癒す心理的治癒として機能していると言えます。
つまり彼がやっているのは単なる代理戦争の受け負い人ではないということですね。
ええ、違いますね。
例えるなら医療事故という不条理によって人生のコントロールを失ってしまった依頼者が自分の人生という飛行機の操縦桿をもう一度握り直すための信頼できる副操縦士、つまりコパイロットなんですね。
まさにその通りです。3年から5年という長い嵐の中を飛び続けるとき、今は嵐のどのあたりにいて次はどう動くべきかを横でナビゲートしてくれる副操縦士がいれば、人はパニックにならずに耐えることができます、
うん、
そして最終的に ADR や和解といった形で自分自身が納得感を得て着陸できたとき、本当の意味で日常の平穏、つまり太陽が戻ってくるわけです。
壮絶ですけどものすごく希望のあるプロセスですね。
ええ、本当に。
さてここまではですね、大きなトラブルが起きてからの話をしてきました。
はい。
これだけでも十分に圧倒的なんですけど、私たちがさらに驚かされたのは、この事務所がトラブルが起きる前へのアプローチに強く注力している点なんです。
起きる前ですか？
はい。それが個人顧問というサービスなんです。
法人、つまり企業が顧問弁護士をつけるのは当たり前ですけど、個人のためを顧問弁護士っていうのは日本の法律業界では非常に珍しい画期的な取り組みですね。
そうなんですよ。 トラブルが起きた時だけ対処するんじゃなくて、平常時から人生のさまざまな課題に寄り添って、兄弟や親友のように一緒に立ち向かう人生の伴走者としての役割を目指しているそうです。
素晴らしいですね。
セカンドオピニオンとか、とりあえず話だけ聞いてみたいっていう段階での相談も大歓迎だとか。
はいはい。
ただですね、今お聞きの皆さんもこう思いませんか？つまり、企業ならともかく、一般の人が個人顧問を持つメリットって何だろうって。
確かにそう思う方は多いでしょうね。
日常生活でそんなに頻繁に法的な危機なんて訪れるものだろうかって思っちゃいますよね。
これは重要な問いを投げかけていますね。私たちが無意識に目を染めている部分です。
ほう。
私たちが今生きているのは人生100年時代です。長く生きれば生きるほど人間関係も財産も複雑に絡み合っていきます。
まあそうですよね。
この事務所の取扱い案件にも明記されていますが、親の遺産相続、突然の離婚問題、不動産の境界線トラブル、そして身内の介護事故などなど。
ああ、介護なんかも。
法的なトラブルの種は、実は私たちの日常生活のすぐ隣、見えないところに無数に存在しているんです。
言われてみれば、親の介護とか相続の話って、遠い世界の話じゃなくて、誰の人生にもいつか必ずやってくる現実ですよね。
その通りです。そして、多くの場合、法的なトラブルは、ある日突然爆発するわけじゃありません。必ず、小さな不満とか疑問といった初期微動の段階があるんです。
地震みたいに最初の小さな揺れがあるんですね。
はい。でも普通の人は、法律事務所は敷居が高いとか、こんな小さなことで弁護士に相談して笑われないだろうかと躊躇して、見て見ぬふりをしてしまうんです。
わかります。その気持ち、なんか大事にしたくないっていうか。
その結果、問題が水面下でどんどん肥大化して、気づいた時には泥沼の手遅れ状態になっている。
だからこそ、最初の小さな揺れの段階で、ちょっと聞いてよって気軽に相談できる存在が必要なんですね。
ええ。初期段階で相談できる専門家がいることは、人生において計り知れない価値を持つ精神的セーフティーネットになります。
これって、いわゆる予防医療と全く同じ考え方ですよね。
ああ、いい例えですね。
病気が重症化して倒れてから、慌てて大病院の冷たい手術室に運び込まれるんじゃなくて、日頃からちょっとした体調の変化を相談できるかかりつけ医がいる安心感、それの人生の法律バージョンっていう。
完璧な例えです。そしてそのかかりつけ医は、大きな病院の流れ作業とは違って、あなたの家族構成から趣味嗜好、性格、大切にしている価値観までを深く理解してくれている。
はい。
だからこそ、万が一問題が起きた時も、一般論じゃなくて、あなたという個人にとって一番納得のいく解決策、あの第三の案を最速で提示できるわけです。
いやー、すべてのピースが見事につながりましたね。規模の小ささ、リラックスできる空間へのこだわり、ピースメーカーとしての深い哲学、そして個人顧問という新しいライフスタイルの提案。
ええ。
この一見バラバラに見える要素が、すべて、依頼人の人生と深くアナログに向き合うというたった一つの明確な目的に向かってデザインされているんですね。
はい。効率化やマニュアル化を徹底的に拒して、あえて人間臭く向き合う。これは法律という冷たい機械的なルールを扱う業界において非常に温かく、希望に満ちた専門家のあり方だと思います。
本当にそうですね。今回の深掘りを通じて、法律事務所というものの概念が根底から移りました。
ええ。
太陽法律事務所が松山健弁護士1名である理由は、単なる物理的な制約なんかじゃなくて、依頼人の人生という最も複雑で繊細なものに真摯に嘘偽りなく向き合うための必然の選択だったわけです。
まさにその通りですね。
さて最後に一つ、今これをお聞きのあなたに考えてみてほしいことがあるんです。
はい。
これから先ですね、 AI やテクノロジーがさらに進化して、複雑な法的な手続きとか契約書の作成、もしかすると核の膨大な裁判の判例検索から勝率の計算までがワンクリックで自動化されていく時代が確実に来ると思うんです。
ええ、もうすぐそこまで来ていますよね。
その時、私たちが本当に必要とする人間の専門家とは一体どんな存在でしょうか。単に法律の知識をデータベースとして売る人でしょうか。それともあなたの人生が深い暗雲に覆われた時、一緒にその雨雲を見上げて、晴れて太陽の光が差すまで何年でも隣に立って一緒に考え続けてくれる人間でしょうか。
深い問いですね。
もし明日あなたが人生の最も重要な局面で誰かに助けを求めるとしたら、その人に一番求めているものは、冷たい会議室のモニターで提示される 99% の勝率ですか、それとも あなたの人生の平穏を取り戻すための平和ですか？
なるほど。
ぜひあなた自身の答えを探してみてください。それでは今回の深掘りはここまでです。また次回お会いしましょう。